ここからは令和7年5月11日日曜日午後1時30分から君地区公民館にて行われました人とペットの防災講座の講話をお送りいたします。講師は NPO 法人ペット防災サポート協会理事長の三浦さんです。
では始めさせていただきます。私は三浦律子と申します。大阪から参りました。普段はですね、犬のトリミングサロンをやっております。まあ、私がそのサロンをしたのはですね、実際に東日本大震災が起きた年でありまして、お客様たちにね、どうやったら災害が起きた時にね、ペットと一緒に避難してもらえるんだろうっていうことで、いろんなところにこう勉強に行ったり、実際に被災地にね、行かせてもらったりもいたしました。で、熊本地震があった後にですね、行かせていただいて、それがきっかけで、避難所ハグのペット版ができたんですけれども、やはりいろんな地域でですね、起こる問題っていうのは、それぞれの地域によって違いがあるっていうのも感じてまいりました。で、本当はですね、防災、ペットの防災、減災をこう啓発するような団体なんですけれども、ご縁あってですね、石川県の珠洲市の方にも行ってまいりました。皆さんご存知のように、石川県に入るこうボランティアっていうのは、とても人のボランティアでもなかなか入りにくいっていうような状況がありました。で、私は大阪府のボランティアのね、災害ボランティアネットワークに所属しておりますので、そこで知り合った方がですね、人のシャワー支援をされている方がいらっしゃいました。で、そこで、まあ、自衛隊さんのお風呂がですね、例えば15分とかお時間が限られていると。でも、お体の不自由な方、車椅子の方とか、そういった方のシャワーがですね、とても難しいということで、もちろんそういう利用者の方が、やはりこう、その自衛隊のお風呂をね、こう、利用しづらいというような意見を聞いて、独自でですね、シャワー支援っていうのを始められました。で、そこでシャワーをこう浴びてね、自分はね、綺麗になったんだけれども、でもお家にこう汚れたペットが待っているっていうような状況があって、それがとても辛いんだっていうようなことをおっしゃられていました。で、そこで私はまあ普段トリマーをしているので、三浦さんどうにかならないかなっていうご相談があって、じゃあ私たち行かせてもらっていいですかっていう形で、ワンちゃんの支援、という、ことをさせていただきました。でも私たちの団体はですね、その単にペットを助けたいっていう思いだけではないんですね。で、本当はこう、やっぱりこう、ペットを飼っているのは人ですよね。結局のところ飼い主っていうのは人。で、人の支援をしたい。そしてそのペットを飼っているからこそ、こう、周りのね、ペットを飼っていない人たちへの配慮。そういったようなことを、大切に思い活動しておりますので、こちらも実際にはですね、こう、ペットを助けるというよりも、飼い主さんやその避難所に行って、こう、匂いなど嫌な思いをする人たちを少しでも減らしたい。そういったような思いでペットのシャンプーをさせていただきました。今も現在活動をいろいろしているんですけれども、ペット防災の日っていうのはね、私勝手にね、3年ぐらい前に作ったんですけれども、当時これができた年にはですね、もう本当に大体的に全国でニュースにね、新聞とかにも上がったんですけれども、まだまだこう浸透はされておりませんので、9月1日がね、普通に防災の日でありますので、9月7日、ペット防災の日。特にね、この日にちの意味はないんですよ。皆さんによく聞かれるんですよ。なんか意味あるんですかって言われて、いや、普通に防災の日の1週間後もペット防災の日なので、長いスパンで、こう、防災のね、備蓄なども進めてほしいなっていう意味も込めて、この9月7日にいたしました。そして、まあ、助かるノートっていう風に、ノートがあるんですけれども、私たちがこう作りました防災のノートがあります。人とペットの防災ノートです。実際にですね、ちょっと近いところであれば、河内長野市がですね、3000部ほど購入していただいてですね、市役所に置いてくださったり、狂犬病のね、注射を提携している動物病院などでも配っていただいて、 そして、ペット防災サポート士ということで、やっぱり、いろんなところにいてですね、ペット防災、私も、大事だなということで、お伝えしたい、たくさんの人に知ってほしいということで、こういった講座も作っております。では、今日お集まりの皆様っていうのは、災害に関わらずですね、もしかしたら、何らかのペットの問題、実際に体験している、見聞きしている方いらっしゃると思います。だから、ペット防災ってどういうことなのか、まあ、ペットだけを守ること なのか、そういったことをね、ちょっと今日は知って帰っていただきたいというふうに思います。地域の犬猫トラブル、こちらもですね、私もいろんな全国でお話をさせていただいておりますけれども、やはりこう地域の普段のトラブルが災害時にもとても関係してくるなっていうのを感じております。普段の生活どうでしょうか。糞尿の後始末、飼い主さんの方はね、ちゃんとされているでしょうか。それとも、こう、飼い主でない方が、いや、実はもう本当にうちの前でしょっちゅうね、されてそのままに、して、本当に困るんだよ。そういったような方、いらっしゃるかと思います。こういった普段のトラブルが、実際にですね、災害時、とても関わってきます。避難所に行って、普段はもうね、ずっと我慢している方がですね、隣同士でね、狭い空間で避難してきた時に、やはりそれをこう思い出してしまうっていうようなこともあります。ですので、ペットを飼っている人っていうのは、普段の生活、十分にね、注意していただけたらと思います。で、一部のマナーが悪い人たちの、せいでと言いますかね、それがきっかけで、やはりこう、避難所でね、過ごすことも、とても関わってきますので、やはりこう、地域で、こう、飼い主の会ができたりとか、まあ、動物関係の仕事をしているプロとのつながり、そういったような方、まあ、今日はね、防災士の方々がお集まりですけれども、ぜひ、こう、専門職の方も一緒に加えてですね、地域で、こう、一緒に考えていく、そういったようなことが、もののね、準備以外にもとても大切ではないかなというふうに思います。地域でね、これから話し合っていく、今日はね、それのきっかけに、していただけたらなというふうに思います。ペットだけを守ることがペット防災ではありません。ペットには必ず人が関係して、避難所などでペットを排除するということは、飼い主である人も排除するということにもなります。でも、またはですね、逆もありますね。うちは発達に障害がある子供さんがいて、ペットを怖がるので、避難所にペットがいたら困るんです。こういう逆のね、方もいらっしゃるわけです。ね、どちらもとても大事ですよね。単にこうペットを守る、ペットの飼い主さんを守るということだけではなくって、こう避難所にペットが来たら困るっていう方も本当に多くいらっしゃるわけです。多様な地域住民全員がですね、災害時に助かる、こういったことがとても大事だと思うんですよね。高齢者の方、要支援、要介護、ね、いろんな大変な方いらっしゃいます。妊産婦さん、乳幼児、この後ね、ハグゲームやってもらいますけれども、いろんな方が、避難所にいっぺんにやってくるわけなんですよね。そういった方々、みんなが助からないと意味がないんですよね。で、ここからちょっと、そのペット防災、のことについてね、お話をしていきたいと思います。ペット同行避難。この言葉っていうのはなんとなく皆さん聞いたことがあると思います。これはですね、環境省が、まあ、東日本大震災の時にですね、一部ではありますけれども、ペットは置いて避難してくださいっていうようなアナウンスがかかったところがあります。そうしたところで、その後にですね、まあ、保護するための多大な労力がかかったり、繁殖による増加、公衆衛生上の環境の悪化、こういったことがあり、ペットを置いていくっていうことが、これはとても大変だっていうことが、国も当時の人たちも分かったわけなんですね。そこで、環境省の、ガイドラインが、できました。で、その中でペット同行避難という言葉ができてですね、同行避難というのはペットと一緒に避難する、避難行動を指しますので、例えば避難所とか避難先にこうペットを一緒に連れて行ってください。連れて行きましょうという、そういったようなことが決まったというか、そういったようなことがこう伝えられています。 で、なかなかこれをですね、まだ本当にこう意味をね、ご存じない方であったり、まだ、ここの、その、ペット同行避難っていうのが、ペットと一緒に避難する行動を、指すんですよ。避難所に行くまでを指すんですよっていう、そのあたりのこう理解っていうのが、まだ本当に全員が全員知っているっていうわけではないようです。そして、この同伴避難という言葉なんですけれども、これが、避難所についての住み分けになります。なので、ペット同行避難、できませんって言われるようなところもあります。それはちょっと勘違いをされているかもしれません。ペット同行避難というのは、避難所に行くまでを言います。ので、その後の住み方については、この同伴避難の言葉が当てはまります。で、同伴避難にはですね、例えば、避難所での、生活スタイル、同居の場合か、別居の場合、このどちらかになります。そのどちらかの中にもいろんなパターンがあるわけなんですよね。それを皆さん今日はね、ちょっとじっくり、覚えて帰っていただけたらと思います。避難所、施設内で、こう、一緒の形あります。例えば、体育館で、こう、一緒にね、過ごしている形。または、避難所、敷地内。例えば、学校の運動場とか、駐車場で、車中泊であったり、テント泊。こういった同居の形。で、または、こう、別居の形があります。施設内の別居。例えば、人は、教室とか体育館で過ごしてください。で、ペットは、〇〇教室に行ってくださいとか、運動場に行ってくださいとか、あとは自転車置き場に行ってくださいとか、そういった、このすべてのスタイルを同伴避難というふうに言います。これは内閣府のガイドラインにも、ここまで、きっちり説明は入っていないんですけれども、同行避難と同伴避難については触れられています。ぜひ、覚えていただきたいですし、皆さん、それぞれの避難所が、自分たちの地域、どれぐらいの人が避難してくるので、どれぐらいのペットがいるであろうということを想定していただいて、どちらの生活にするのかということが、今日はね、疑似体験をしていただいて、これから皆さんの地域で考えていける、そういうふうに思っていますので、このあたり、ぜひしっかりとね、理解をしていただけたらと思います。そして、今はですね、この分散避難ということをとてもお勧めしております。皆さんも本当にやはりこう、いろんな防災に携わっていらっしゃって、どうもこれはペットをね、連れて来られると、この避難所無理だなっていう場合も、本当にどの地域でもあります。ですので、一応この避難所っていうのは誰もが助かる場所でなければいけないので、こちらの想定もとてもね、この両方のね、想定っていうのも、進めておかないといけないですし、ペットを飼っている人たちには、ぜひこの分散避難、避難するのは避難所だけじゃないんですよ。こういったようなお伝えもぜひ、しておいていただけたらと思います。で、分散避難、いくつかのね、候補っていうのがとても大切になります。実際に熊本地震の時には、ペットの受け入れやってますっていうことで、避難所に行った方がですね、いらっしゃいましたが、人がどんどん増えてきて、いや、ペット飼ってる人ちょっと出て行ってくださいっていうようなことが3回もあったっていうのを聞きました。ですので、3回も転々としたんですよっていうことを聞きましたので、ぜひ、ペットを飼っている方々以外にもですね、その自分が行った避難所がですね、過ごせないっていうこともあるかもしれません。皆さんがこの分散避難として、いくつか避難する場所を決めておく。そういったことがとても重要になります。